今朝皆さんと続けて見ていきたい御言葉、それはテモテへの手紙第1、3章です。テモテへの手紙第1、3章です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。ここ数週間にわたって私たちはこの手紙から霊的リーダーのあるべき姿について考えてきました。もしかしたらこの御言葉を見るのが初めての方もいるかもしれないので、今一度歴史的な背景を皆さん思い返してみてください。この手紙はパウロから彼の愛する弟子テモテに宛てて記されたものでした。そのテモテは大きな責任を負ってました。どんな責任だったかって、それはマケドニアへと出発していくパウロに代わってエペソの町にとどまり、教会に起こっている問題を解決するというものでした。テモテはエペソの兄弟姉妹たちが御言葉に沿ったそんな教会生活を送ることができるように教え、守り、導いていくという、そんな責任を負っていたわけです。しかしそれは簡単な仕事ではありませんでした。エペソの教会の中にはこの時聖書とは違った教えをする偽りの教師たちが入り込み、人々の間に混乱をもたらしていました。彼らは高慢で御言葉に素直に耳を傾けようともせず、人々を妬んだりそしったりして絶えず争いを引き起こしていました。正しい道からそれた偽りのリーダーたちによって教会は苦しんでいたわけです。だからこそその現状を把握していたパウロはテモテに言います。あなたは町に残って偽りの教えをしている者たちを黙らせなさいって。また人々がそんな間違った教えに耳を傾け心を奪われることがないように教えなさいって。こうして簡単ではない非常に厳しく大変な働きがテモテを待ち受けていました。でもパウロはただやるべきことだけをテモテに命じ、ほったらかしにしたのでもありませんでした。テモテのことを愛していたパウロは同時に彼に励ましを与え、問題を抱えた教会の中でどのように振る舞うべきなのか、その具体的な指令をこの手紙の中に書き記していたわけです。そしてその一つが今私たちの学んでいるこの3章でした。パウロはこの3章を通して教会で使える霊的リーダーについて、特にその人物が満たしていなければならない資格をテモテに教えようとするわけです。パウロは言います。教会には今混乱をもたらしているそんな偽りのリーダーたちがいますって。だからそれらのものを黙らして代わりに神様と人とに仕えたい、そんな素晴らしい願いを心に持った、心に与えられた御言葉の基準を満たしたそんなものを教会の監督として選びなさいって。で、皆さんもうこれは何度も何度も繰り返していることになりますけれども、教会のリーダーにとって犠牲を払ってでも喜んで神様の教会を牧していきたいという、そのような願いを持っているということは非常に大切なことです。そんな願いを神様が心の内に与えられているのであれば、そのような思いが与えられているのであれば、感謝して追い求めることです。でも同時に願いさえ持っていれば誰でもその働きにつけますというふうには教えてはいませんでした。誰でも願いさえ持ってたら教会の監督になれますとは言わなかったわけです。想像できますけど、もし願いを持つすべての人をリーダーにしたとすれば、教会がどうなっていくかは分かりますよね。だからこそ御言葉は教会を守るために霊的リーダーに対して明確な基準というものを設けていました。そしてその基準を、具体的には15個の資格を、私たちはこれまでに一つ一つ順番に見てきたわけです。少し皆さんそれぞれ思い出してみてください。一つ目に見たこと、一つ目に見たのは監督は非難されるところのないものでなくてはならないということでした。監督はその歩みのうちに周りから責められるような明らかな罪や問題が 見出されない、そのような人物であることが求められていました。二つ目に見たこと、二つ目に見たのは、監督は一人の妻の夫であるということでした。監督は自分の妻を心から愛し、夫婦関係や性的なことに関して清さを保つ人物であることが求められていました。三つ目に、監督は自分を制するものでなくてはいけませんでした。監督は自分の欲求や感情、周りの状況といったそういったものに振り回されるものではなく、自分の心を制することができる人物、その人物、そんな人物であることが求められていたわけです。4つ目に、ここからは先週見たことになりますけれども、4つ目に見たのは、監督は慎み深いものでなくてはならないということでした。慎み深いものなんだって。監督は置かれた状況にあって、主に喜ばれることが一体何なのかを正しく考え、御言葉から冷静な判断を下せる人物であることが求められていました。そして5つ目に、監督は品位があるものでなくてはならないということも見ました。監督はその生き方が御言葉によってきちんと整えられたものであり、人々から信頼や称賛を受けるような、そんな歩みをしていることが求められていたわけです。こうして御言葉は、教会を導いていくリーダーがどんな霊的な基準を満たしていなければならないのか、そのことをはっきりと教えてくれていました。でも皆さん、これも何度も言っていることになりますけれども、これらの基準というのはリーダーだけのものではなかったわけです。ですよね。これらの基準というのはリーダーだけではなく、私たち一人一人が自分たちの歩みと照らし合わせることができる、そんな鏡のようなものでした。信仰の成熟を目指している私たちが、自分はどの点において弱さを覚えてるんだろうって、どの点においてますますキリストに似たものと成長することができるんだろうかって、そのことを確認することができる基準だったわけです。目標だったわけです。だからこそ、一つ一つの資格がリーダーにとっても非常に重要なものであり、また私たちすべてのものにとっても大切なものでした。ですから今日も続けて二つの資格を二節のところから皆さんと一緒に見ていきたいと思います。これでようやく皆さん二節も終わりです。でこれから2つの資格を見ていくわけですけれども、ぜひこの2つのことも自分のこととして共に考えていきましょう。そしてもし欠けている部分が自分のうちにはっきりと示されたのだとすれば、それを御言葉が教えてくださったことに感謝して、主により頼みながら目標を目指して成長していきましょう。ということで、今日の内容を実際に見ていきたいと思います。いつものようにまず御言葉を読みしますので、3章の1節から7節のところをご覧ください。3章の1節から7節です。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち、非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な意見を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また教会外の人々にも、評判の良い人でなければいけません。そしりを受け、悪魔の罠に陥らないためです。さて、監督の15個の資格として6つ目にパウロが記していたもの、それはよくもてなすことでした。よくもてなすことでした。2節の最後から2つ目のところを見ていただくと、そう書いてました。品位があり、よくもてなしって、 要するに教会を監督する者っていうのはもてなすことにおいても非難されるところのない人物であることが求められていたわけです。ではこのよくもてなすというのはそもそも何を意味しているのでしょう。でこの言葉はもともと2つのギリシャ語、愛情や愛を意味する言葉フィロスと見知らぬ人を意味する言葉セノスから成り立っています。2つのギリシャ語、愛情や愛という言葉を意味を表す言葉と見知らぬ人を意味する言葉、この2つの言葉から成り立っているわけです。そしてこれら2つのものを組み合わせて見知らぬ人に対して愛情を示すといった意味を持つわけです。見知らぬ人に対して示す愛情です。自分とは関わりのない見知らぬ人を愛し喜んでその人の必要を満たそうとすること、もう一度言いますけれども、自分とは関わりのない見知らぬ人を愛し喜んでその人の必要を満たそうとすること、これを聖書ではもてなすことだとそう教えています。ただしここで注意してほしいことがあります。何かってもしかすると今の意味を聞いてこう思われた方もいるかもしれません。あ、そうかって、もてなすというのは自分の知らない人に対してするものなのかって、じゃあ自分とは関わりのない人に対して愛を示してさえいればこの基準を満たしていることになるんですねって、もしそう考えたのであればそれは違います。ここで大切なことっていうのは、この言葉は私たちが示すべき愛の範囲を強調しているということです。これは愛の範囲を強調しているということです。言い換えれば、皆さん、私たちは例外なく全ての人に愛を示すべきです。でもその範囲というものが私たちにとって親しいものにだけでなく、今自分とは関わりのないものに対しても及ぶということ、そのことを表しています。全ての人に対して私たちは愛を示すわけです。親しいものに対しても愛を示すわけです。でもよくもてなすというのは私たちには親しくないような人に対しても愛を示すんだと。ちょっと考えてみてください。皆さん、私たちは自分の家族のものに愛を示そうとします。自分の夫や妻であったり両親であったり子供に対しては喜んで使いようとするでしょうし、また親しい友人や同僚であったり親族のものに至るまでいろんな助けを皆さんは与えようとされるかもしれません。私たちは関係が近ければ近いほど、関係が親しければ親しいほど自ら進んで優しさであったり愛情というものを示そうとするわけです。でもここで問われていることは何なのかって、ここで問われていることは、じゃあそうではない人に対してはどうなんでしょうかって、自分とは全く関わりのない人に対して、自分とは全く親しくない人に対してはどのような愛をどのように振る舞っているのでしょうかって、そのことが問われています。パウロがここで言わんとしたことは、それは監督はよくもてなすものでありなさいということでした。つまり監督は全ての人に対して、特に見知らぬ人に対して、誰にも変わらないような同じ愛でもって同じように愛を示すものであるかということです。見知らぬ人に対してであっても親しい人に対してであっても同じ愛を示していますかって、仲の良い人に対して示すのと同じような態度で家族や友人の必要を喜んで時には犠牲を払って満たそうとする、そのように自分とは関わりもない親しみもない人に対して自ら手を差し伸べ使いようとすること、それがここで求められていました。ですから皆さん、まとめるとすればこういうことです。本来であれば愛や憐れみを示すようなそんな関係にはないものに対して 自ら進んでその人の必要を満たそうとすること、その人に愛を示そうとすること、それがもてなすということです。でここで皆さん少し立ち止まってよく考えてみてください。パウロはこの資格を長老が身につけていなければならない条件の一つとしてここで挙げていたわけですけれども、一体どうしてだったんでしょう。一体なぜ教会のリーダーはただ聖書を学んでいればいいんですよって、聖書の教会のリーダーは御言葉を学んで人々を教えるだけそれで十分ですよとは言われなかったんでしょう。どうしてもてなすということが教会の監督にとって欠かせないものだったんでしょう。それはこのもてなすということが、もてなすという行為がその人の心の内にあるものを明らかにするからでした。このもてなすという行為はその人の内にある、その人の心の内を明らかにするものだからです。でこのことを正しく理解するためにはこの時代の社会の様子を覚えている必要があります。なので皆さんちょっとこの時代の様子を想像してみてください。この当時町には今の私たちが持っているようなそんな快適なホテルであったり旅館というものはありませんでした。旅行者が気軽に泊まれるようなそんな場所はなかったわけです。むしろこの当時の宿事情は劣悪なものとして人々の間で認知されていました。でその様子をウィリアム・バークレー氏はこのように描写しています。皆さんのレジュメにも記しましたけれども、こんなふうに書いています。古代世界において旅館事情はすこぶる悪かった。アリストファネスの劇中でヘラクレスが今夜はどこに泊まるのかと仲間に尋ねると、飲みが一番少ないところさという答えが返ってくる。プラトンは旅館の主人のことを客を人質にして身代金を要求する海賊のような存在だと語っている。旅館は汚くて高く、とりわけ堕落したものになりがちであったって。ですから旅行者にとって町の宿というのは到底体を休められるようなそんな場所ではありませんでした。安全ではなかったわけです。だからこそ訪れた町に知り合いが一人もいなければ旅行者は宿に泊まるんではなくて広場で寝泊まりをしたわけです。そしてこれは当時のクリスチャンにも当てはまることでした。皆さんもよくご存知のパウロもそうでしたけれども、この時代教会にはいろんな地方に出て行っていろいろな町々を巡って御言葉や福音というものを述べ伝える教師であったり伝道者と言われる人たちが数多くいました。またそれ以外にもクリスチャンであるがゆえに迫害を受け家を持たずに逃げ回っているような貧しく弱っている者たちもたくさんいました。そんな者たちが町にやってきたときに何よりも彼らはもてなしというものを必要としていたわけです。だからこそ教会に与えられた一つの大きな責任は彼らを家に招いて世話をすることでした。そしてその責任を一番に負っていたのが教会のリーダー、群れの模範となるべき監督だったわけです。監督はたとえ見知らぬ人であったとしても必要を覚えているような者たちを進んで家に招き彼らに憐れみを示すことが求められていました。家を開放したわけです。で、アレクサンダー・ストラウクという先生はその重要性についてこう表現しています。もてなすことはクリスチャンの愛と神の家族として生きることの具体的な印です。家を開放することは心を開いていること、また愛のこもった犠牲的で使える精神を持っていることの表れであり、もてなす心が欠けているのは自己中心的で死んだ愛のないキリストへの信仰の表れなのです。こうして監督は知らない会ったこともないような人に対して心を開いて喜んで仕えることが必要とされてました。 でも少し皆さん考えてみてください。これって簡単なことではないですよね。この当時多くの教会のリーダーというのは金銭的にも物質的にも決して裕福なものではありませんでした。家庭に客人を招いてもてなしをするということは大きな犠牲を伴うことだったわけです。ましてや皆さん、その客人として招いているその人物は自分にとって親しい馴染みのあるものではなく、関わりを持ったことがないような人でした。どう思います？他の人に恵みを施す、そんな余裕は自分の家にはありませんって、全く知らない兄弟たちを招いて食事をもてなすなんて、そんなことは大変ですって、そんなことをするそんな余裕はないって、自分の家庭に重荷になってしまうって、そう考えてもおかしくなかったわけです。簡単ではない非常に難しいことが監督には求められていました。でもだからこそこのもてなすという行為はその人の心の内にあるものを明らかにするものだったわけです。もっと言えばその人の心の内にある愛を明らかにするものでした。その人がどんな愛を持っているのかはもてなすということを通して判断することができたわけです。どういうことかって、自分の持ち物や快適さというものを愛するのか、それとも神様を愛し、たとえ犠牲を払ってでも人に憐れみを喜んで示そうとするのか、どんな愛を持っているのか、どちらの愛を持っているのか、そのことが監督には問われていたわけです。でも皆さん、この資格もこれまでと同じです。御言葉は監督にだけではなく、すべてのクリスチャンがこのようによくもてなすということを求めていました。例えば初代教会のことを思い出せば、彼らはまさにそのような歩みをしていたわけです。使徒の2章の42節から47節のところを見ていただくと、使徒の2章の42から47のところにこんなふうに書いています。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったって。これが初代教会のクリスチャンたちの歩みでした。またペテロもテモテで使われていたこの同じ言葉を用いて、第一ペテロの4章の9のところでこんな風に語っています。第一ペテロの4の9のところに、つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさいって。またヘブルの著者もヘブルの13-16のところで、ヘブルの13-16のところで、善を行うことと持ち物を人に分けることとを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです、というふうに記されています。互いの必要を補い合うということの大切さを、御言葉は繰り返し訴えていました。ですからこの基準は確かに監督にとって非常に大切なものです。でもこの基準はリーダーだけのものではありませんでした。私たちは皆本来であれば愛や愛情というもの、憐れみを示すのには値しないような、そんな関係のものに対して自ら進んで犠牲を払うことを、必要を満たそうとすることを求められていたわけです。それが皆さん、私たちに一人一人に神様から与えられた教えでした。例えば家を開放して誰かを招き食事を振る舞ったりすることもその一つです。確かにここに書かれていること、そのことも一つです。でもそれだけがもてなすことではありません。ここで皆さん、私たちがもてなすという言葉を見てますけれども、このもてなすという言葉のポイントは一体何かって 皆さん何でか分かります？それは私たちがたとえどんな犠牲を払うことになったとしても他の人の抱えている必要を喜んで満たそうとするかどうかだということです。私たちがどんな犠牲を払ったとしてもでも他の人の抱えている必要を喜んで満たそうとするのかどうか、それが求められてました。その人の信仰の成長になることであればどんなものでも自ら進んで助けを与えようとするわけです。それがもてなすということでした。そしてもっと言えば、さっきも言いましたけれども、このもてなすということが私たちがどんな愛を心に持っているのかということ、そのことを明らかにするわけです。私たちが誰かの助けを与えようとするときに私たちにはチャレンジがあります。どんなチャレンジかって、自分のことを優先するのか、その相手のことを優先するのかです。自分のことを優先するのか、神様のことを優先するのかです。自分の持ち物や快適さを愛するのか、それとも神様と人を愛し犠牲を払ってでも憐れみを示そうとするのかどうかです。だとすれば皆さんどうでしょう。私たちの今日のこの歩みというのはよくもてなすものとしての歩みでしょうか。自分自身の歩みを振り返ってみてよく考えてみてください。今皆さんが周りに示しているその愛というものは一体どんな愛でしょう。皆さんが示しているその愛というのは親しいものに対する愛、また親しくないような関係のない人に対する愛と同じでしょうか。それともそこには大きな違いがあるでしょうか。私たちにとってある意味、私たちに関心を払ってくれて愛してくれるような人を愛するということは比較的簡単なことです。でもそのことに関してイエス様はこのように言ってました。ルカの6章の32から36のところに、ルカの32から36のところに、皆さん見てください。こう書いてました。自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら意図高き方は御知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさいって。何をイエス様はここで言わんとしたんでしょう。ポイントは明白ですよね。それはもし私たちが自分を愛してくれるものだけを愛しているのだとすれば、それはこの世の人と何ら変わらないということです。自分を愛してくれる人を愛するのは救われてない人にもできるということです。でもあまり親しくないものであったり自分と合わない人であったり自分を傷つけるようなそのようなものに対して愛することには難しさが伴います。でもそれができるんだって。キリストの助けが必要ですけれども、そのキリストの助けを得れば私たちはそれができるわけです。皆さん、私たちはキリストがあの十字架の上で明らかにしてくださったその神様の愛というものを知ってます。この方の愛は私たちが敵として歩んでいた時にキリストご自身が自ら進んで犠牲を払って示してくださったものでした。私たちが何よりも必要としていたものを主はご存知であり、その罪の許しというものを完全に与えてくださったわけです。それが私たちにとって必要なものでした。そしてそれだけではなく、この方のうちにあるものはもう二度と罪に定められることはないんだという、そんな素晴らしい約束をも与えてくださったわけです。本来であればそんな愛には値しないような私たちに対して主が愛を喜んで進んで注いでくださっていました。だとすれば 皆さん、その愛を私たちは互いの間で実践しているでしょうか。先ほども皆さん言いました、もてなすことにおいてのチャレンジは、私たちが何を一番に愛しているかということです。レジュメに書いてないんですけれども、皆さんちょっとだけ御言葉を見ていただいて、ピリピに戻っていただくと、ピリピの3章のところを見てください。そこに3章7節8節のところをこう書いてました。パウロは、しかし私にとって得であったこのようなものは皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを塵やくたと思っていますって。パウロもかつて愛しているものがありました。でもそのかつて愛していたものを、大切にしていたものを、キリストを知ったときに、すべてこれらは価値がないって、キリストを知っていることが一番素晴らしいことだと、そうパウロは分かったわけです。キリストが一番だから、だから私の持っているものよりもキリストが一番だから、だから犠牲を払って、私は兄弟姉妹に使えようって、未信者たちに福音を伝えようと、そのように働いていました。私たちに問われていることも同じだということです。もし皆さんの中にこの種の素晴らしさを知らないのであれば、この種の素晴らしさを知ってください。この方は私たちのために主イエス・キリストを送ってくださり、私たちの罪をあの十字架の上で代わりに死んでくださり、そして神の怒りを耐え忍んでくださり、そして死んだだけではなく3日目によみがえって勝利者として天に昇られたお方です。この方を信じる者には罪の許しがあると、そのような約束を与えてくださいました。だからこの方のもとに来ることです。この方の前に罪を悔い改めて、そしてこの方を主として救い主として歩んでいくことです。この方の愛を、この方がいかに素晴らしいかを私たちが知っていなければ、このような愛を実践することはできません。またどうでしょう、皆さん、私たち周りのものに喜んで自分のものを捧げて使えようとしているでしょうか。それとも自分のものを手放そうとはせず、それに心がとらわれているでしょうか。いろんな形で皆さん、私たちはもてなすということをすることができます。ここで見たように、監督にも求められていたように、家を開放して招くということも、それも一つのもてなしの形です。でも霊的に落ち込んでいる兄弟姉妹たちに対してメッセージや手紙を送ったりすることも、教会に新しく来た人たちを歓迎したりすることも、いろんなことを私たちは他にもすることができます。問われていることは、それがどんな方法であったとしても、必要を抱えている者の益となるならば、自ら進んで愛を示そうとしているかどうかです。私たちの愛は果たして周りの者にどんなふうに映っているのでしょうか。この世のものと全く変わらないものでしょうか。それとも主を知らない人には理解することのできないキリストに根ざした愛でしょうか。これが6つ目にパウロが挙げた監督の資格、よくもてなすことでした。教会のリーダーは本来であれば、愛や憐れみを示すような、そんなものに、そんな関係には値しないものに対して自ら進んで、その人の必要を満たすことが求められていたわけです。そしてリーダーだけではなく、私たち一人一人にとっても同じことを実践していくことが、同じことをにおいて成長していくことが求められていました。次に、監督の15個の資格として、7つ目にパウロが記していたもの、それは教える能力があるということでした。2節の3章、第一テモテの3章に戻っていただいて、3章の2節の一番最後に書いてます。よくもてなし、教える能力がありって、教会を監督する者は教えることにおいても非難されるところのない人物であることが求められていたわけです。では、この教える能力があるというこの資格にはどんな意味が含まれているんでしょうか。この 教える能力があるという言葉ですが、これは教えることにおいて熟練しているとか、知識を明確に伝える能力があるといったことを意味しています。教えることにおいて熟練しているとか、知識を明確に伝える能力があるといったことです。つまり簡潔に言うと、監督は御言葉の知識を分かりやすく人々に教えることができるものであること、真理を上手に伝達することができる、そんな能力を持つ人物であること、そのことが求められていました。でここで皆さんに注目してほしいことがあります。それはこの教えるというこの資格が、この箇所で挙げられている他の資格と少し異なるものだということです。どういうことかってちょっと思い返してみてください。もうすでに私たちはいくつかの資格を学んできたわけですけれども、パウロはそこで繰り返し、監督はこのような特徴を持った人でなくてはなりませんと、そう教えていました。ですよね。非難されるところのないものでありなさいとか、自分を制することができるものでありなさいとか、品位があることであったり、そういったことを求めていたわけです。それらはどれをとっても監督としての品性を問われていたわけです。言い換えれば、霊的リーダーにとって何よりも求められていたこと、大切だったことは、どんなことをその人物ができるかよりも、どのような歩みをしているかでした。そのことを繰り返し求められてたわけです。しかしパウロはここで初めて、監督は人に教えることができるもの、そんな賜物を持った人でなければならないと、能力を強調していました。もちろんこれは、監督はじゃあ教える能力があればあとは何をしてもいいんだって、どんなに乱れた歩みをしていても良いという、そんな話をしているのではないということ、そのことはもう皆さんよくご存知です。監督は群れの模範であるからこそ、語ることや振る舞いにおいても全ての面で非難されるところのない歩みをすることが求められます。しかしパウロはここで、教える能力があるという資格を挙げることによって、監督が御言葉を分かりやすく人に伝えることができる人物であること、その能力を持っていること、それがこの仕事には重要なものだと、そう強く訴えていたわけです。霊的リーダーにとって、言葉を巧みに用いて御言葉の真理をはっきりと人々に教えることができるということは、欠かすことのできない、そのようなものでした。さて、ここまで聞いてきて、ある人はこう考えておられるかもしれません。またこれまでにこんなふうに考えたことがあるかもしれません。監督にとって御言葉を教えることが大切だということ、そのことはよく分かりましたって。でもじゃあ具体的に人を教えるというのはどういうことを指すんでしょうかって。監督が人を教えるというのは、講談から説教をすること、そのことを指しているんでしょうかって。みんなの前でメッセージを語ることができるということが、監督になるための絶対条件なんでしょうかって。で、答えはそうとは言えません。確かに霊的リーダーにとって、聖書の真理を人々の前で教えるということは非常に大切な役目です。しかしそれは、何も全ての監督が同じように講談から御言葉を語るということ、そのことを求めているのではありませんでした。じゃあ皆さん、監督が教えることができるというのは実際にどんなことを言うんでしょう、どんなことを言って指し示しているんでしょう。でこのことを深く理解する上で、パウロはより分かりやすくテトスの中で私たちにそれを教えてくれています。テトスのところ、皆さん一度開いていただくと、テトスの1章の9節のところを見てもらうと、そこにもこのテモテと同じように教会の監督の条件が列挙されているわけですけれども、その中で1章の9節でこう言ってました。教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを正したりすることができるためですって、こう監督の条件として記されていたわけです。でここで特に監督の2つの責任が、教えるということに関して言われていました。どんなものかって、 信頼すべき一つは信頼すべき御言葉を守って健全な教えでもって人々を励ますことでした。健全な教えでもって人々を励ますことが求められたわけです。そしてもう一つは同じその御言葉でもって反対する人を正すということでした。ですから教えるというのは形がどうであれ正しく歩もうとする人を御言葉から励まし、誤った教えをする人を御言葉によって警告し戒めるということを意味しているわけです。正しく歩もうとしている者たちを御言葉から励ましていくこと、御言葉から教え続けていくこと、また誤った教えをする者たちを、考えをする者たちを御言葉から戒めたり注意したり警告したりすること、そのことを言っています。そしてそれはもちろんこのようにして公の場から講談からなすこともできますし、それ以外にもさまざまな学びの場であったり個人的な交わりの中にあってもそのことをなすことができます。思い返してみればパウロはまさしくそのことを実践するものでした。パウロはこのように使徒の20章の20節から21節のところに言葉を残しています。使徒の20章の20節から21節のところにこのように記されています。益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。って書いてましたよね。パウロは人々の前でもまた家々でも教えようとしてたわけです。そしてパウロがこのような責任を負ってこのように働いていたように、全ての霊的リーダーは同じ責任を負っています。御言葉を分かりやすく教えること伝えることを通して敵から羊を守って羊を正しく導いていくということ、そのことが求められているわけです。このことはパウロだけではありませんでした。テモテにおいても同じだったわけです。最初に皆さん歴史的背景を振り返りましたけれども、エペソの町に残されたそのテモテの役割も責任もそうでした。彼も教会に入り込んできた偽りの教えをする者たち、その者たちの口を封じて、間違った教えで混乱しているような者たちを励ますという責任を負ってたわけです。どうやってその責任を果たすのかって、それはもちろん御言葉の真理によってでした。ですから監督にとって真理を分かりやすく教えることができるということ、それは羊を導いていく上で必要不可欠なものになるわけです。非常に大切なものになります。教会はリーダーたちが御言葉を忠実に語ることによって整えられていくわけです。でもこの資格も実はこれまでと同じようにリーダーだけではなく皆さん一人一人にも言えることだということです。でこれはもちろん皆さん全員がいつか教師になるとか皆さん全員がいつか長老になるとかそういう話をしているわけではありません。教会全体を教えるという働きをするのは教会に与えられた長老のなすべき働きです。だからこそ皆さんはこの先公の場で御言葉を教えることはないかもしれません。でも私たちが御言葉を見るときにそこに書かれていることっていうのは、私たちはお互いの間で御言葉の真理を教え合うことが大切だということです。私たちはお互いの間で御言葉の真理を持って励ましを与えたり、時には戒めを与えたり、そのようなことが責任として与えられているということです。御言葉はそのように教えてました。例えばパウロもこのように記しています。ローマの15の14のところに、ローマの15の14のところに、私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信していますって。 またコロサイの3の16のところにも、コロサイの3の16のところにも、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、主と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい、というふうに記されています。パウロは繰り返し、私たちがお互いに御言葉を用いて教え合ったり戒め合ったりすることを求めていました。それが信仰者にあって信仰生活に与えられた大切な役割だったわけです。だとすれば、皆さん、私たちはそのような歩みを今しているでしょうか。互いの間で私たちは真理を語り合っているでしょうか。御言葉から人々に励ましを与えることもそうですけれども、時には間違っていることをしている人がいるのであれば、罪の中に陥っている人がいるのであれば、御言葉からそれを正したり戒めたりする、そのようなことを私たちはしているでしょうか。どうでしょう、皆さん、私たち正直になれば、時にこの真理を教え合うということにおいて難しさを感じてしまうことがあったりするわけです。励ますことはできるかもしれません。でも正すことにおいては特に難しさを覚えてしまったりするでしょう。問題は、じゃあどうすればこの点において私たちが成長することができるかということで、最後に真理をじゃあ語るものとして成長していくために大切な3つの秘訣を皆さんと見てみたいと思います。私たちが互いの間で真理を教え合うものとして成長するためにどんなことが大切なのか。まず一つ目に言えることっていうのは言葉の持つ力を覚えていることです。私たちは言葉の持つ力を覚えること、そのことが大切になります。言葉の持つ力を覚えることです。言い換えれば、私たちは自分の発する言葉というのが周りの人にどれほど大きな影響を与えるものなのかということ、そのことをいつも心に留めておくことが大切だということです。ヤコブはこんな言葉を残してました。ヤコブの 3-2 のところに、皆さんもよく知っている箇所の一つかもしれませんけれども、ヤコブの 3-2 のところに、私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。ってヤコブが何を言わんとしていたのかということ、そのことは皆さん一人一人がよく分かっておられると思います。私たちはいろんな点で失敗します。でも多くの場合、言葉によって失敗することがあるわけです。私たちが何気なく発した言葉、私たちが思いやり愛のない言葉を発すること、私たちが怒りに任せて発したような、そんな言葉、そういったいろいろな言葉によって周りのものを悲しませたり傷つけたり苦しめたりしてしまうこと、そのようなことを私たちはしてしまったこと、おそらく皆さんも一回は必ず経験しているはずです。また逆に、私たちは自分が誰かの言葉によって思い悩まされたりしたこと、そういったこともあると思います。私たちの言葉っていうものは、人に確かに喜びをもたらしたり慰めを与えたり励ましを与えたりすることができる素晴らしいものである一方、人の心を打ち砕いたり引き裂くことができる、そんな恐ろしい力を持ったものである、そのことは私たちよく知ってます。だからこそ、真理を教えるものとして成長するためには、まず自分の言葉というものが非常に大きな力を持っているということ、そのことに気をつけている必要があります。自分の言葉に、自分の発する言葉に注意を払っている必要があるわけです。でもこれはもちろん、私たちがじゃあ注意を払っていて何にもせずに自分の言葉に気をつけていればいいんですねって、そうすれば問題を解決できるんですねという、そんな話ではありません。私自身もかつて思ったことありますけれども、皆さんこんなこと一度は思ったことないです？言葉で失敗したときに、ああもう自分は言葉で失敗したくないから、とりあえず口閉じとこうって、とりあえず黙っとこうって、とりあえず黙っておけば、そうすれば問題を引き起こさないで済むだろうってありません？でもその結果どうなります？ そうやって私たちが心に決めていたとしても、忘れた頃にまた言葉で失敗してしまったりするわけです。これ一体どうしてかって、どうしてだと思います？それは言葉を生み出す心の部分が変わっていないからです。言葉を生み出す心の部分が変わっていないから同じことを繰り返すわけです。イエス様もこのように言ってました。ルカの6の45のところに、ルカの6の45のところに、良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからです。ってイエス様が教えていることは明白です。それは私たちが話す言葉というものは私たち自身の心の状態を表しているということです。考えてみてください。私たちがじゃあ言葉で失敗してしまったような、そんな時に普段どのようにその失敗を捉えているでしょうか。どんなことを皆さん考えているでしょうか。真っ先に周りの人や状況といったもの、そういったものを責めるでしょうか。あの人があんなことをしなければ自分は間違わなかったのにって、こんな状況の中では仕方なかったんですって、そういうふうに考えたりするでしょうか。もしそんなふうに考えているのであれば、先ほどイエス様が言われた言葉によく耳を傾けてください。人の口は心に満ちているものを話すんだって。周りの環境であったり、そういったものが確かにあったかもしれません。でもそれらはただあなたの心に満ちているものをあらわにしたに過ぎないわけです。だからこそ真理を語る者として成長するためには、言葉の持つ力というものを覚えているだけではなくて、二つ目に御言葉を学んで心に蓄えるということが求められるわけです。私たちの心を変えることができるそのお方であるキリストであったり、真理の御言葉に私たちは心を満たし続けることです。御言葉は私たちが見るときに、私たちはキリストがどのようなお方なのかって、どんなに素晴らしいことを成し遂げてくださったのかって、どんな約束を持っているのか、どんな希望を私たちは持っているのか、そういったことを御言葉を通して学ぶことができます。そうやって私たちは御言葉を学んで成長していくわけです。だとすれば、その御言葉を何よりも愛し、学んで心に蓄え、そしてそれを実践して生きていくことです。いつも御言葉の真理に心を支配させることです。詩編の著者も言ってました。詩編の119の97のところに、詩編の119の97のところに、どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。この著者にとってイエス様、神様の御言葉というものは、愛するものでした。だからいつも一日中そこに思いを置いていたわけです。果たして私たち自身はこのような同じ熱心さを持って御言葉を学び、いつもそれに思いを巡らせているでしょうか。私たちが真理を語る者として、真理を教える者として成長する上で、御言葉を心に蓄えているということは非常に大切なことです。そして最後、3つ目のこととして挙げられるのは、それは愛を動機として真理を教えるということです。三つ目に言えることっていうのは、愛を動機として真理を教えるということです。私たちは今見てきたように、まず私たちは自分たちの言葉が非常に大きな影響を持つものであるということを覚えていることもそうですし、覚えているからこそ私たちの心を御言葉で満たしていることもそうです。そのようにして私たちは御言葉に心を満たすことによって成長していくわけです。またもし私たちが語るべきその真理というものをそもそも知らなかったとすれば、真理を語る者には到底なりません。私たちが御言葉を知らなければ真理を語ることはできません。でも同時に私たち、そうやって御言葉が大切だって、だから御言葉に心を蓄えようって、そうやって知識を蓄えていくわけですけれども、もし私たちがただ知識だけを蓄え愛を忘れてしまうのであれば、それも大きな問題です。パウロはこう言ってました。第一コリントの13章の1から2のところに、第一コリントの13の1から2のところに、 たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が預言の賜物を持っておりあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じまた山を動かすことの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありませんって。言い換えればどんな言葉で私たちが話そうともどんなに知識を持っていたとしてもどんなに私たちが完全な信仰を持っていたとしても愛がないのであればそれら全てが何の価値もない虚しいものだということです。だから皆さん私たち一人一人は私たちがどのようなふうに歩んでいるのかということをよく吟味することが大切です。私たちの話している言葉はまず御言葉の真理に沿ったものでしょうか。真理をいつも心に蓄えて真理を妥協することなく歩むそのような歩みでしょうか。また同時にそういった言葉っていうものはキリストの愛を反映させるようなものでしょうか。真理も愛もどちらかが欠けてもいけません。どちらも私たちに大切なわけです。私たちは一人一人愛を持って真理を互いに教え合うものとして成長していくことが求められています。そのようなものとして私たちは今を歩んでいるでしょうか。これが7つ目にパウロが挙げた監督の資格、教える能力があるということでした。教会のリーダーは御言葉を分かりやすく伝えることを通して敵から羊を守りまた羊を正しく導いていくことが求められていたわけです。監督にとって御言葉を教える能力があるということは非常に大切なものでした。でも教えるということに関しては私たち一人一人にも当てはまるものです。私たちは互いの間で真理を愛を持って教え合うということ、そのことが御言葉から求められていました。さて今日私たちは監督の資格の6つ目と7つ目というものを共に考えてきました。改めてどうだったでしょう。パウロは霊的リーダーがよくもてなすものであることを求めていました。監督は本来であれば愛や憐れみを示すようなそんな関係にはないものに対して見知らぬものに対して自ら進んで犠牲を払って必要を満たすことが求められていました。またパウロは霊的なリーダーが同時に教える能力があるものであること、そのことも大切だと言ってました。監督は御言葉を分かりやすく伝えることを通して敵から羊を守ったり弱っている羊であったりさまよっている羊を正しく導いていくことができる人物であることが大切でした。これらのものが教会を導くリーダーが満たしていなければならないそのような基準として挙げられていたわけです。でも同時にこれらの基準はただリーダーにだけ与えられたものではありませんでした。私たち一人一人も目指していくべき目標だったわけです。キリストに似たものへと変わりたいとそう願う者たちが目標にするべき霊的に成熟した者の姿がまさにここに記されていました。こうやって皆さん一つ一つの資格を見ていくときに確かに私たちのうちには足りない部分であったり成長しなければならない部分というものがたくさん見えてくると思います。でもそれを見えてきたときに私たちは同時に感謝することもできるわけです。だって思いません？かつて私たちはキリストに似たものに変わりたいなんてそんな思いをみじんとも持ってませんでした。私たちは罪の中に死んでいたわけです。私たちには希望などありませんでした。でもその今その私たちが今は罪と死に対して勝利されたその主と共に歩んでそしていつかこのキリストにお会いするということをその約束をその希望を持って歩み続けていくことができるわけです。そんな希望が与えられているのであればキリストの素晴らしさというものが何よりも自分にとって重要なものだと知っているのであればだとすればパウロがそうであったようにただひたすら前を見て神の栄冠をいただくその日まで私たち自身も目標を目指して共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。今日も私たちがこのようにして御言葉を通して あなたのことを知ることができたこと、そのことを心から感謝いたします。あなたは私たちの教会においてどのような霊的リーダーを選ぶべきなのか、そのことを今日も教えていました。監督はよくもてなすものであり、また教える能力があるもの、そのものであることが求められていました。でも神様、その資格一つ一つを見たときに、私たちが見て取れたこと、それはその人が結局のところ何を愛しているのかということでした。神様、どうか私たち一人一人がいろいろなものを犠牲にしたとしても、でもそれよりも勝る主イエスキリストの素晴らしさを今日も覚えて、あなたを愛する思いから一つ一つのことを喜んで成していくことができますように。私たちはまだまだ成長しなければいけませんし、私たち一人一人は弱いものです。ですからどうかあなたの助けと力を続けて与えてくださいますように。またどうか私たち一人一人があなたをますます愛し、あなたに似たものとなることを通して、あなたの素晴らしさが周りの人に対してこの世界に愛と明らかにされていきますように。そしてあなたが栄光だけをお受けくださいますように。この御言葉に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。